2006年5月から大体10年やってます。しか
もホンマブルーノ
インテルドライ
ナイトライブ
やだ
ニューヨークネイルにご用意
バンドやろうぜ
分かる
インサイドインアライフ。
まあ我々、はい、まあ我々と言いますか、うん、本間さんやブルーンさんは僕がね、うん、未だにスマホを使っていないことから、ガラケーを使ってることから、僕のことをね、アナログ人間だみたいな目で、詐欺すんだ目で見るじゃないですか。
いやもう
気づいてますよ。
見てない
ですよ本当に。
久々にだからガラケー見る機会もないんで。
B サイクルと
ガラケーだガラケーだ。ガラケーが現れたぞ。
だからこれあります
よ、ね、メタ薄いんですよ本当に。二度見します
ね。そういう詐欺すんだ目で見るお二人、そしてね、まあ実際まだガラケーを使ってる僕ですけども、
うん、この音もね、うん、バカっていう。
これね
なんかね横 の, あのスイッチ押すんです
よ、はい、まあまあ聞かなくなってきます
。いやそうっすか、うん、でも、うん、今なんつうの、はい、社員にレンタルする会社あるじゃないですか、うん、携帯それガラケーですよ、うん、大体
通話はまあ
そうそう通話は会社の方でお金払いますよっていうのだと、
は
い、
確かにまあ電話は使いやすいは使いやすいですよ、
ね、はいはいはい、
喋るだけだったら、
まあ、そうやってね、はい、僕のことバカにしてるお二人ですけども、
いやいやいやいや、
もう大枠でくくったら僕らアナログ人間じゃないですかって話なんですけども、うん、
まあ、ね、まあどこでジャッジするかにもよります
けど、はいはい、まあ、今のだから最新機器を全て扱えるかって言ったら無理ですよ。
そうですよね、うん、でまあ石川ちゃんなんかその中でも最たるもんで、うん、まあパソコンで打つものもありますけど、うん、基本オールナイトとかの台本だったら、
はいはい、
手書きで書いてるじゃないですか、
あ、はいはいはい、
ね、この紙にすることすらね
消しゴムで消すっていうね、
紙にすることすらもうやめようってペーパーレス社会の中、うん、
手
書きで書いて、ね、万年筆で書いてるんですけども、
あ、じゃあ修正テープ、
そうそう、それでさ、うん、いや今日さ、うん、前も話したけど、はい、万年筆の僕が使ってる万年筆インクが、うん、ビッグカメラの文具売り場で売ってるんで、
はいはいはい、
それでちょっとまとめて買ってるんですよ、はいはい、でそれで、うん、ウルさんおっしゃった通り、うん、万年筆で台本書くってことを間違った時に、うん、修正テープがいるじゃないですか、
はいはいはい、
それで、まあ、大体修正テープと万年筆インクをまとめて買うんですけども、確か今までビッグカメラの文房具売り場って3階にあったと思うんですけども、
は
い、なんかこの春かなんかに売り場がこういろんなところがリニューアルして5階かなんかになってて、ちょっと正直文房具売り場も小さくなってたんですよ。
なるほど、でしょうね。
で今さ、ほら、うん、フリクションのボールペンとかってさ、
はいはい、
海外の人に人気あったりするじゃん、
うん、
あ、俺の携帯か、うん、でさ結構売り場が、うん、その外国人の人でいっぱいになってて、
はい、
それで、うん、なんかちょっと見にくいな、なんかちょっと入りづらいなみたいな感じになってたのよ、うん、でまあちょっと空いてる売り場から見ていって、うん、で修正テープ買おうかなと思ったら、はい、最後の最後人がちょっといっぱいいたところに結局あったんだけど、はい、
うん、
見当たんなかったのよ修正テープが。俺その時に、
うん、
もしかしたら、うん、ビッグカメラの文房具売り場、うんうん、修正テープ取り扱うのやめたんじゃねえかなって思ったのよ。
はいはいはい、
もうあの需要がないと、
うんうん、だってよく考えてみ、うん、修正テープ使うことってある？
ないね。
あ、でも
ないけど持っときたい、
まあ、そうですね、俺たちはね仕事柄なんだと思うけど、
毎回は使わないけど持ち歩いてはいるかなっていうぐらいですね。
そうだよね、うん、言うとなかなか使う機会ないじゃない、
う
ん、それで言ったらさ、なんか取り扱いやめててもおかしくねえなと思って、あ、ついにデジタル化の波ここまで来たかって思ったのよ、
はいはい、
で結局あったんだけど、でも
目指さないと
前に比べたらね、ずいぶん売り場面積も減った、修正テープの。
じゃあ主力商品ではもちろんないと。
ないっていう。
下手したらダイソーのコーナーのよう方がでかい。
ああ、でかいかもしんないね。
ダイソーはまだまだいっぱいあるから、
ね、いや、そんなことをね感じてたら、はいはいはい、今日本番前にそんなね、
うん、
アナログだみたいな話になったじゃないですか、
はいはいはい、
デジタルのアナログ、はい、まあ、これ何の話かしてたかっていうと、うん、 そのまああの先週ね愛知県の刈谷というところに行ったっていう話をしましたが、はいはいはいはい、それはご覧になっていただいた方はお分かりの通り、うんうん、その西川貴教のやってるニコニコ動画でやっている、はいはい、西川学園高等学校略しているここだっけ、はいはい、あのタイトル、はいは
い、ですね、
その中で、うん、今度西川があの今やってる舞台の愛知公演を、うん、名古屋市ではなく刈谷市でやるっていうところで、うん、でそこで、一緒に番組やってるホームメイト家族のミクロ君が、はい、地元が刈谷だからなんで西川さんにおすすめスポットをこう紹介しようっていうところでそのロケに行ってたわけですよ。でオンエアご覧になった方はですね、うん、お分かりの通り、うん、オンエアの中では、うん、ミクロ君のおすすめスポットおすすめのお店2箇所、
はいはいはい、
それからミクロ君の実家、うんうん、そして、市長にミクロ君がこうアポを取ってくれて、うん、で市長さんへのインタビューみたいなのが流れたんですけども、うんまあ、先週もちらっとお話しした通り、うんはいその他に、うんまあ、12時間一緒に一ロケをやってたんですけども、うん、刈谷市民100人におすすめの店を教えてくれっていう、うん、アンケートを取るっていうロケをやってたんですよ。
いやいやいや。
でだけど、うん、ね、N コーご覧になってる方はよくご存知の通り、はい、西川さんがですね、うん、その今までそのミクロ君のコーナーの、はい何回かやりましたけども、うん、そのコーナーの部位が長いと露骨にイライラ始めるって、まあ、ワイプで抜くともうイライラしてる表情がもう出ちゃってるっていうので、でその刈谷のロケも、うんうん、その上野くんっていう若手のディレクターがと一緒に行ったんですけども、うん、その夜、うん、初日のロケが終わった夜、
はいはいはい、
じゃあ一杯行くかっつって飲み行って、うん、そこでコンコンと俺が、うん、とにかくコンパクトに
まあ取材終えた後に、
とにかくコンパクトにっていうところで、うん、をコンコンと話してたんですよ、
はいはいはい、
でその結果上野くんがどう判断したかっていうと、うん、まあ他の、ね、スタッフとの協議もあったんですけども、うん、刈谷での100人のアンケートの企画をまるまるボツにするって
マジで、まあ取材の時間で言ったら下手したらそっちの方が長いぐらい
長いです、長いです、
100人アポツがね捕まえるのも
そうそうそうそう、いやそれで、まあ、結局それは、後々おまけコンテンツとして、うん、動画アップするんでそれで見てくださいってフォローの仕方したんだけど、まずだって、100人にアンケート、うん、まあ実質最後もう時間ないからっつって言って、うん、ちょっとあれなんだけど、うんまあ、100人近くにアンケートを昼から夕方まで取りました、うん、でその間に、うん、刈谷の選手も話したハイウェイオアシスに取材を行きました。でさらに最後もう日も暮れてきたんで、うん、これじゃもう100人まで人数が足んねえっつって言って、はい、ミクロ君の知り合いが番組をやってる、うん、コミュニティ FM の番組に乱入して、うん、リスナーから情報を呼びかけるっていう
すごいですね
ことまでやったのを、あいつ全部切った
まあだからそのねえ
結果はバラバラだったんですよ。そのおすすめの場所の
おすすめの投票結果店とかは全然違うのが出てきてね、う
んはいはい、じゃあその結果はまあその、はい、おまけ映像に入ってるということなんでしょうけど、まあまあ
ね、はい、でさらに実はもう一店舗、はいはいはい、たまたま市民の方にアンケートしたら、うん、名前が出てきた、うん、あの番組の中で紹介したのと別の焼肉屋さんが、うん、ミクロ君の行きつけだったからって言って、うん、そこの店にアポなし取材に行ったの、うん、もうカットしたんだ
なるほどなるほど。
いやそれで逆に言うと、うん、コンパクトに V がまとまったおかげで、はいはい、今回いい感じで終わりましたね、はいはい、おばさんね。
だあのーうん、まあなんていうんですかね、うん、時間もそうかもしれないですけど、西川さんがその V をどうこう突っ込むっていうより、うん
はいはい、
内容についてずっとコメントしてくれるみたいな。
でなおかつ
尺がどう
とかちゃんとしてこう、うん、言うの忘れましたけど、上位3店舗、うん、ミクロがアポなしに取材に行ってんだよそれを我々カットするって大英断を上野くんが下したんですよ。
お店の人ももしかしたらね、もう楽しみに待っていたかもしれない。
いや、あのお店の人には、ミクロくんまたね、いいやつじゃん。いや、あの5月25日の番組の中でオンエアしますんでみたいなことい
やだってまあむしろ、はいはい、まあ店舗によってかもしれないですけど、
はい、
それがなければ、はい、あの、まあね、OK しないって
とこ
も
宣伝にもね、
はいはいはい、
必要になりますし、
はいはいはい、
でも一応お断りとしてもしかしたらカットされるかもしれないっていうことは 一言添えた方がいい、
ね、添えた方がいいですね、まあ、1位になったとあるお店なんていうのは、はいはい、もう取材に行ったのよ、はい、行った時でも閉店だったんですよ、閉店の時間だったんですよ。でミクロ君がもうアポなしで行って、でこれこれこういうのでって言って、それで行ったら、いやうちそういうの、取材とか受けてないみたいなことがあったんですけども、まあ、ミクロ君地元出身だしみたいなところで、じゃあ分かったと、お店の方が初めて取材を受けると、でその代わり申し訳ないけど明日の昼に来てくれと、もう閉店だからって言って、取材したんですけども、まあ、それもカットしたんですよ。
いやいやいや、
これリスナーの電話し込む時もそうだよね。
そうね、ありますよね、
とりあえず5本持っといてみたいなオンエアは2人、
はいはいはい、
時間によっては3人。
ただ僕たちの場合もうずるいから、もうもしかしてあの、出れないこともあるからね、すげえ強調するじゃないですか、ね、
まあだからやっぱり、
ね、だって結構ね、向こうとしては、ああ私生放送で電話で出演できる、
ああ
けど場合によってはカットみたいな、ああもう本当天国と地獄ですよね、
はいはいはい、
その間に入ってる俺らの仕事、
そう
もうそれはちょっと辛いもん
だ、ね、ハードネゴシエーションなわけです、タフネゴシエーション、
そこちゃんとうまくやれよみたいな感じで思われてるかもしれない、
だからなんならさ、出番ないんですか、え友達に出るって言っちゃったんですけどみたいな、いやでもほら言ったじゃん出番ないかもって言って、時間によってカットになっちゃうって言ったじゃん、ね、みたいなそっちの勝手じゃんみたいなのありますけども、
まあ難しいですよね、お願いしたまあね、このだから特にお店とかだと、
はい、
その営業時間とかいろいろ影響を与えた上での、
はいはいはい、
ね、そのなんかまあ丸々カットがどう捉えるかみたいな、は
い
は
い、いやいや、まあでもそれで結局さ、おまけコンテンツとして後々アップされるから丸々お蔵入りにならないことが
無駄にはなって
こう救われるところなんですけども、まあよくね、俺逆に言うと上野くんはもう丸々これは本編で落とすって判断したなと思ったっていう話をさっきしてたんですけども、まあ、そこから、うん、まあ、我々も自分で取材したものとかって、うん、やっぱどうしても全部出したいっていうところで客観視ができないよね、うん、みたいな話になったんですよ。で言うと、ブルサとか本間さんは、うん、例えばインタビューとかの記事とかだと、はい、IC レコーダーを回してそれで、うん、それを起こしてるんだみたいな話になって、はいはい、なってたじゃないですか、うん、で思ったんですけど、はい、その IC レコーダーを回すっていうところは、まあ最新技術を取り入れてると思うんですけども、うん、さっきブルーさんと話したんですけど、うん、本当にアナログじゃない人間って、うん、僕らはあの IC レコーダー回した上でメモを取ってるじゃないですか、は
い、まあなんかキーワードみたいな、うん、気になったセリフみたいなちょっと、まあ、パパッと書いたりはしますよね、うん、
それをスケジュール帳とかの端っことか、うん、メモ帳みたいなものに、うん、書き留めてるじゃないですか、うん、本当にデジタルのやつ、うん、もうパソコンでやると思うんだよそれ、まあね、
メモ帳かなパソコンの、
それ俺たちできないですよね。
まあでも内容によってかもしれないですね、
う
ん、なんか
でもほら記者会見とかよくさ、もうその場でなんか、はいはい、なんかパソコンでメモ取ってる人いるじゃん、あれさ、ね、俺たちがあれやり始めたら手書きで書くより遅くなるじゃん絶対
確かにインタビューとかだと、はい、逆にその話聞いてんのにたかたかやるのはなんかさすがにあれかなっていうか、
いやでもいるよね、
いるね、
打ってる、うもうその場で打ってる人いる、
は
い
は
い、
出したらもう文章で打っちゃってる人
いる、うん、いるいるいるいる、
レポート系は
ライブレポートだったら逆にまあなんかちょっとできるかなかもしれないですけど、うん、なんか1対1とかで話してるとこだと、
ちょっと
なかなか
モニター見ながらね、
メモ下になっちゃうしみたいな、
はいはいはい、いやいや、それで言うと、うん、これさ、もう、うん、多分そのパソコンを使うと、
うん、
インタビューの文字起こしって自動でできんじゃない、
うん、あ
音声を文字に変換すると絶対あるでしょ、
もう今ある、
うん、
ああ、
うん、そうか、検索ができるもんね、
うん、ああ多分なんかその、うん、要所要所間違うけど、
うんうん、
そのざっくり版は多分テキスト化できるでしょうね、
できるよね、
その文字で読んじゃうとすげえ変な感じに並んでるけど、うん、それをこう修正すれば、
はいはいはい、
そのテープ起こしの作業は超簡単というか、 そう、短絡化できるんじゃないですか、
うん、それは本間さんとかぶるとソフトいち早く探した方が面白いから楽になるんじゃ
でも結果あれなんですよね、そのなんていうかこう、うん、いろんな場所でやっちゃうから、
はいはいはい、
携帯で撮って、はい、そのなんか外出たカフェの電源取ったとこでやったりするから、
はいはい、
なんかそのあでもまあパソコンだったら一緒なのかな、音声データだったら一緒なのかどうなのか。
いやそれで言うとここまた俺がアナログなところなんですけども、うんうん、お二人さんさっきあまあでもインタビューの起こしとかだとまたちょっと違ったりするけど、うんうん、と取材したものとかって、うん、何度も聞き返して書くって言ってたじゃん、うん、
は
いはい、で俺とかさ、うん、なんか多分お二人さんよりアナログなのは、うん、メモの量がすげえ多いのよ、
はいはい、手書きで
手書きでメモってる量がすげえ多いから、はい、俺一応録音回して他のスタッフが回してくれたりするけど、うん、例えば、N 校とかだと、うん、講師役の人に取材してそれを元にして台本書くじゃん、はい、俺テープ聞くことないよ、もう書いたメモった内容だけで全部、うん、
プラス記憶で
とプラス記憶とあとまあだから掘り下げるためにそれでネットで検索とかいうところでできるから、うん、俺多分まあ一番アナログだと思うんだよね俺、
うん、まあ確かにな、なんか専門用語が出てきた時に、うん、その瞬間だと、うん、あの自分が分かんなくて、うん、何のこと言ってんだろう、あでもまあこれ今ここでその話聞いてもちょっと話の腰折っちゃうなみたいな、
はいはいはいはい、
だからなんかそういうフレーズあったなっていうのだけ覚えて、うん、後で聞き返して調べようとすると、
はいはい、
そこで分かんない時があるんですよ、ね、そのフレーズがこうなんて言ってるのか分かんないし、
うんうん
う
ん、
どういう文脈で出てきたのか分かんないみたいな、
はいはいはいはい、
だからあん時聞けばよかったみたいなだからまあそうですね、でやっぱりでも録音しないと怖いですね、
いやでもそれで言い始めると、うん、僕らの仕事を、はい、そのね、例えばインタビューを書き起こす、うん、文字に起こすソフトとかできてくると僕らの仕事をだんだん必要なくなってきますよね、
うん、まあ、だから
だって2020年までに何個だっけな、その AI の発達とかで40個くらいの職業がなくなるんだって、もう数年の間に、
うん、まあ、生き残れない職種のうちの一つでしょうね
我々、
ね、
まとめる作業簡単？簡単ではない。いやでもさこれでもさなんつったらいいの、番組の台本ってさ、うん、ある種さ、はい、まあ、LF なら LF のフォーマットってあるじゃない、
うん、
時報分けこんな感じのフォーマットみたいなって、はいはいはい、これを AI に勉強させればいいんじゃないのこれをじゃあだから別に作家の仕事はなくならないってもらわないと困るは困るけど楽はしたいじゃん、まあまあね、そうなるとパターン化ってことを覚えさせれば AI に
まあだからもうなんていうのラフで上げといてねみたいな
「ヘイシリ」っつって
ラフで台本書いておいて細かいとこ直すから
ラフでレオナルドの台本書いといて
あれ全然ありだよ。
だからなんかその過去のゲストのデータとかをなんか、うん、なんかのデータベースに入れて、
うん、
この質問は跳ねたとかその何パー跳ねた何パー意図通りに行った、うん、でこの人はこの子がツボだみたいな、
うん、でもぶっちゃけの話さ、言ったら俺らはさ、うん、昔のデータに残ってる台本からコピペすることってあるじゃん、うん、あのフォーマット使えんなみたいな、
う
ん、
あの枠だけ使うみたいな枠もらっちゃう、
そうだ、それを自動的にやってくれるわけよ、
はいはい、まあそ
う
でも、
うん、
まあでも確かにその毎回真っ白なとこからやる必要はないといえばないですよね、うん、
あのパターンねみたいなの AI がやってくれるっていう、うん、超楽じゃねそれ。
まあそうですね、だからそれで、
うん、
そのラフの状態上がったんだったら、うん、ラフのままでもいいやってなった時にも、
はいはい、ね、いやだからそれはこうちうちで開発しようよ、その AI に関しては
あ、まあ、だからそれをオープンにしちゃうと、
はいはい、
それを使って誰でもできちゃう
できちゃうから、いやだからお二人さんとかの仕事で一番俺が多分フォーマットができそうだなと思ってるのは、うんうん、稲妻ロックフェスのライブレポートの仕事ぶっちゃけだしフォーマットあるでしょ二人さん。
いやでもフォーマット、
いやフォーマットはないっすね
マジで。いやいや、
だからまあ、
こういう入り方みたいなフォーマットのいくつかのパターンあるでしょきっと。
でも、まあ、でもライブレポなんてフォーマットだらけでしょもう。
言うた。だから、 そのフォーマットを AI で覚えさせようよ。
あ、まあね、いやだからあのいわゆる、はい、あのテンプレってやつです
よ、ね。はいはいはい、
何のあれでもあるかもしれないですけど。
もうフレーズもいい加減のね、出てこないよ。音をね、普通に伝えるってね、もう聞いてくれって話だから、ね。
まあでも、
そうですね。いやだから最終的に言うと、お二人さんがその AI に、セットリストを AI に入れて、それで MC の話とお天気みたいな打ち込むだけでバターってできるっていう。
そうね、だしたらもうライブ終わる前にも上がっちゃってんじゃん。レポートの方が。
まあだからその、うん、なあ、まあ難しいとこっすね、うん、だからその、うん、読む毎回一個一個が読み物として斬新な切り口だなってのって
ないですよ。
ないし、はい、その求められてないっていうのもあるんですね。まあね、
いやだからそれで言ったら、うん、今度だから人工知能をもっと頭良くさせるには、うんうん、お二人さんが書いたのではない、はい、他の人が書いたライブレポートをどんどん吸収させるわけですよ。
まあ書き出しで自分では出てこない、まあ、
出てこないフレーズみたいのを、だから雑誌とかを PDF に取り込んでそれをコピペして覚えさせるわけですよ。そうするとできるんじゃない多分、うん、
まあだから今その、うん、まあ、全部が全部パンと台本化になったりレポートとかできないかもしれないですけど、はい、うん、あるこの部分の機能はあるでしょうね、うん、あの細かく、うん、はい、なんかそのちょっと前に見たのが、うん、画像データでテキストで、うん、例えばまあ何でもいいですけど写真、はいはい、新聞の1個の記事を写真撮って、はい、その写真をどっかに、うん、まあ、アップロードすると、うん、なんかそのそれをなんかそのソフトというかサイトというか、うん、マシンが読み込んで、うん、全部テキストデータに変換するみたいな。
へ、
画像にある文字をわーって見て、その数秒でパッとこう
テキスト、なるほどね、
だからその、うん、いや文字打ちながらあの読みながら打たなくてもそれができちゃうみたいな、う
ん、いやそれで言ったらさ、うん、なんかもう AI 多分それ もう AI が組み込まれてることだと思うんだけど、うん、マスタリングソフトって自動でもうマスタリングしてくれるんだって。
あ、
うん、なるほど、
うん、
あ、だからそれでもう細かく微調整は好みでやればいい、
好みでやればいいだけで、うん、なんかそれ朝倉大輔さんに聞いたんだけど、うん、やっぱりなんつうの、朝倉さん酔いっぱりっていうか、はい、おそば作業してることが多いから、うん、明け方とかになってくるとなんだっけ、どっちって言ったっけな、高い音とかが、うん、なんか高い音の調節みたいのが、うん、やっぱ疲れとかでなんかちょっとよくなく、なんか後から聞き直すとよくない時があるので、うん、はいはいはいはい、それをもうマスタリングソフトに、うん、お任せっつってやると、うん、いい感じにできるんだって。
なるほど、だその例えばそれも自分の朝倉さんの好みを設定してたり
とか
なんかすると、
う
ん、
多分そうだと思うんだ、
今までのこのデータのあれ流れで
古いかなく、
うん、いや、いいじゃないですかそのライブレポートAI ライブレポート
でもまあそれこそあの AI に小説書かせてみたら、そこそこなんか SF が面白いみたいな、なんかちょっとあるかもしれない、
うん、あれ何でしたっけ、電波組じゃないや、なんかその感じのアイドルの曲の使用、あれ AI が書いてませんでしたっけ、
う
ん、
マジで、
うん、
だったかな、
そうそうそうそう、
過去のそれこそ、うん、小説でいろんなデータ貸しといて、
はいはいはい、
そのいわゆるベタな、はいはい、こういうストーリーだったらこのベタっていうのを設定して AI が書いたやつは、うん、普通に読めちゃうみたいな、
はい、いやこれ台本もありえるよ
全然小説がね、
仮面女子か、仮面女子の曲の詩を
AI が
描いた、 描いた、いや だってさ、うん、なんつーの、俺っぽい感じが出てればいいんだったら、うん、俺がの台本のデータや USB に相当入ってるから、それを AI に覚えさせればいいわけでしょ、
はいはいはい、
うん、
じゃできちゃいますね、できちゃうし、うん、その
だから誰かに先んじてその人工知能作ればそれで作家仲間に裏で密売してやって
まあでも一個放送作家であるのは、
うん、
その自分が一応まあもし担当してやるんだったら、
はいはいはい、
自分が書いたやつじゃないと、
うん、
すげえ不安じゃないですか、その分かんなくて、
はいはいはい、
なんか、まあ、内容にもよってかもしれないですけど、
はい、
だからその自分っぽい感じだとしても、
はい、
AI が書いたやつだと、
うん、
結果自分で書いてないから、
うん、
不安なんじゃないですか、生放送中とかは。
いやいや大丈夫でしょAI の方が利口でしょ、どう考えたって。
まあまあ確かにね、だから、うん、あとはその現場行かなくていいんだったら、
うん、
全部総員にしたいですよね
立ち合いなしだったら
立ち合いなしだったら書きましたっつって、
いやちょっと誰かいねえかなリスナーに、
うん、
AI 作れるやつ、うん、
だってそもそも自分で書いてよく間違うんだから、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうそうそ
う、うち間違えたり、あの情報間違えたり、
いやだからディレクターで言ったら Q シートとかなんかよりできそうだよね、
うん、
だって時間とか曲とかが書いてあるだけって言い方失礼だけど、じゃんそれで言ったらさ絶対できるよね簡単に、
うん、まあ確かに
だったらディレクターだって、うん、
はい、
選曲を AI がするってことはあり得るよ、昼帯の番組とか。
あそう、ね、
あ、うん、まあ、だから過去 の、うん、そのこの、た、あのこの時間の番組はこういうの流れてた
とか、
これが受けたとか、
いやそれこそ、だってさ詞もデータができるわけじゃん、
うん、
それで言うと例えば気温これぐらいで、はいはい、みたいな、季節は今これでお天気これで、うん、みたいな打ち込むと、うん、多分曲のリストがバーって出てくるみたいな、
でその中から選べばいい、
うん、
まあ確かにな、
はい、いやいやこの仕事どうした。
あこれがあのウォークマンですか、
おまかせチャンネルっていうのを押してみる、押してみてください
。ソニーの何これ、
おまかせチャンネル、
おまかせチャンネル、
ケチた、
うん、
シャッフル、天気の、
あ天気のと、
夜のおすすめ、夜のおすすめ、
うん、
天気じゃん、
勝手に解析されて出る。
でもなんかそのいわゆるこういうなんていうんですか、配信サービスとかだと、
うん、
あなたこれ好きならこれ好きでしょは相当精度が高いですよね、
うん、
でなんかその聞いてても、
うん、
全然知らないアーティストでもなんだろうって言ったら、うん、マジ俺のど真ん中じゃんみたいな、うん、
だ結構 YouTube のあの検索
とかもそうですよ ね、
ね、
あれも、まあ、多分 AI でしょきっと、うん、なるほどね。
でもまあ
そっちの方が早い、
うん、
あいやこれはますます我々がいらなくなってくるから、だから
でもねいらないんですよ本当に、
うん、それに先んじて気づかれる前に AI を使って楽をする
でもまたその技術を開発できるんだったら、うんうん、
はいはい、
もっとその道で開発してるでしょ
それで食える、
それで食えます。
だからまずさ開発してその権利を持とうよこっちで
そこに放送作家であるためには言えないですよそこで成功してください
ということで、はい、今週も外に行ってみましょう。石川
ほんま
ブルーの B サイドアライブ、
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やってます石川紀人と申します。そして
はい本間です。
ブルンブルンです。
いやでもそれ考えたらさ、去年かな、うん、取材したカロッツェリアっていう、はい、音響メーカーのカーナビ、
はい、
まさにこのおすすめっていうか、
うん、
キーワードかなんかを入れるだけで、
はいはいはい、
それに合った楽曲をどんどんオンエアにミックスしてくれる、しかも、
はいはいはい、うん、あそのつなぎを
ミックスしてくれるっていうのがあったから、
なるほど、
これは、まあ、やっぱ今 AI だなAI に噛んだ方がいいな
遅いし無理でしょ
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ、
アドレスは turbo-web.com
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
東京日比谷のミックスゾーンスタジオから全世界に向けて配信中、石川
おまブルンの
B サイドライブ。
便利だね、
うん、いやだ、まあね、あのでも、
はい、
逆に僕ちょっとその AI とは逆というかあれなんですけど、
うん
うん、
台本とかを、
はいはい、
そのなんていうんですかね、タイムリミット付き台本にしたいみたいな。
どういうことですか。
だからその、
はい、
やっぱりこうその仕事が奪われていく怖さで、
はいはい、
別になんか、まあ、僕の台本をどっかで流用するようなこともないだろうなと思うんですけど、うん、
はいはいはい、
なんかその例えば一回データで共有しちゃうと、
はいはい、
なんかその所有権がもうなくなるじゃないですか。
ありますねそれ。
だからその30日以降は自動消滅するっていう、
ミッションインポッシブル的な。
そうそうそう。でなんかそのまあ例えばなんとなくのゲストもの、
はいはい、
なんとなくの枠だとしたら、
はいはい、
その一回このそのなんですかね、枠のデータが手に入っちゃえば、
はいはい、
あとも例えば名前を変えて、はいはい、ちょっと質問事項を変えるだけで、
はいはい、
あの例えば僕に依頼しなくても良くなるだろうっていう、まあ当たり前なんですけど、
ありますね、あ、
でその紙のものでもそうなんだけど、
はい、
データだったらなおさらだから、まあ石川さんなんて特にそうかもしれないですけど、人知れず枠だけ奪われて
る、はいはい、奪われてることありますよ。
だこれってそまあそのそういうもんなのかもしれないけど、うん、それはちょっとどうなのかみたいな、
いやいや、だからそこはさ、うん、権利じゃない。台本に対する権利だ、これから権利と AI なんですよ。
全然ビンなんかあのピンとこないというか、どういう
権利ですよ、台本のフォーマットにも権利が発生するんですよ。
まあ俺もパクったようなもんだからな。
俺もなんだよな。